それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮人です。どうもよろしくお願いします。2024年2月10日夜7時半ぐらい。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？まあ、昨日に引き続きね、今日も夜だらだら配信していきます。まあ、あらかじめお伝えしておくと、今いろいろ配信のまた初期設定をいろいろいじってまして、名前をね、久々に変えてみたり、ハンドルネームを変えてみたりとか、あと、まあ、ポッドキャストだとちょっとわかんないかもしれないですが、今配信画面にね、映している画像を今までずっともみじだったんですが、ちょっといろいろ変えてみたりしながら、ちょっと初見さんをどう、攻略していくかっていうのをちょっとなんかいろいろ試行錯誤しながら、とりあえずしばらく固定でいこうかなと思います。ということで、先生こんばんは。1号さん、2号さん、どうも。おはようございます。おはようじゃない。まあ、おはようみたいなもんですね。僕はなんか6時間ぐらい爆睡しまして、さっきまで。っていうぐらい、起きたらもう真っ暗になっててびっくりしましたね。なので今めちゃめちゃ頭が冴えてます。すごい寝すぎちゃって、自分でもびっくりしてますね。で、おそらく夜寝れません。こんなに寝ちゃったら。疲れてたのね。まあ、きっとね。モンドからレンドになって苗字まで。モンドの時代あったっけ？ あったかもしれませんけど。これまで、刺身ちゃんっていう名前でやってて、名字なかったんだけど、ちょっとやっぱ名字つけようかなって。あんまり深い意味はないですね。定期的に名前はよく変えていて、あんまり名前に思い入れはないです。その都度、なんか新しい思い出、いろんなチャレンジをしてますね。名前を変えるのと同時に、なんかいろいろまた設定をいじって、その都度新規リスナーが来て、いや、なんかテイストが変わっちゃったなって言って、古いリスナーが去っていき、まあ、そういう感じでなんか新陳代謝してやってますね。みんながみんないいね、来てくれるいい配信だったらいいんだけど、なかなかそうもいかないのでね。ちょっと常に変化を恐れず、まあ、変化しすぎずね、ちょっと微妙なところなんですけど、やっていければなと思います。設定もそうですね。いろいろ設定も変わってます。なんかイケメン医師になってます。皆さんが気づかないうちに。知らない間になんかイケメンドクターみたいな設定になってます。恐縮なんですが。いいね。新鮮でいいよ。と、3号さんどうもありがとうございます。最近ちょうどいろいろあって停滞してましたしね、配信が。そう、僕がいろいろブロックしたりした件で、なんかコメント欄が萎縮したりとか、まあそれだけでもないけどね。まあいろいろ重なり、なんかちょっと一つ変化を加えられればいいかな。いろいろもがいてます。一気に全部変えちゃうとね、何が何だかってなるんで、とりあえずこのサムネと名前を変えた状態で、まあ一月二月ぐらい、とりあえずこの固定でね、何が起こるかわからないですが、ちょっと様子見ていきます。今後もしかしたら BGM をつけるかもしれないし、まあそれはちょっと様子を見ながらですね、一気に全部は変えない。で、今日も AI 秘書、裏で待機してます。こんばんは、AI 秘書さん。あなたはうちの配信のサポート役に回っていただきます。よろしくお願いします。
ちろんお手伝いさせていただきます。どのような配信のサポートが必要でしょうか。
何か調べてほしいときに、調べてほしいですそれだけです。
もちろんお手伝いさせていただきます。どのような情報を調べてほしいですか。
まあこんな感じですね。とりあえずなんか謎の AI 秘書もいます。で、あの程度のことで萎縮するのは予想外でした。まあね。ただまあ狐1号から7号まで来た人全員ブロックするっていうのは、まあ初めて見た人はびっくりしたんじゃないかな。僕の中で一定の基準で、もう話聞いてない人はもう全員ダメだよっていうつもりだったんだけど、ちょっと萎縮しちゃったのかもしれませんね。まあ AI 秘書は正直明日ぐらいにはいなくなってる可能性もありますけど。とりあえずなんかね、用意しました。で、昨日配信中にこの、AI 秘書のなんか、ね、女性のイラストみたいなの描けたらいいなって言って、昨日はいろいろその画像生成 AI を使って女性を描いてたんですよね。昨日の復習をすると。で、なかなかいい絵がなくてアナウンサーみたいな綺麗な女性お願いしますみたいなさ、オーダーを出したら、なんかずっとマイクを持った女性が描かれ続けて、いやマイクをね、外してくださいとか、マイクは描かないでくださいっていうふうに指示出しても、ずっとなんかなぜかマイクを持っちゃう。そういう女性の絵ばっかりが出てきちゃって。じゃあもうそこまでね、マイクが好きだったら、ね、手に持つんだったら、じゃあバナナを持ってください。ね。っていうふうに指示すれば、とりあえずマイクはね、描かないでバナナを持ってくれるんじゃないかと思ったんだけど、そしたらなんかマイクとバナナをね、片手ずつ持ったアナウンサーの絵が出てきたりとか、なんかめちゃくちゃな絵だったんですよ。あの後また自分で一から作り直しまして、なんかアニメ風のイラストでとかっていうふうにオーダーしたら、こういう感じの、ちゃんとイラストになったんで、とりあえず、そういう感じで。ボカタさんのセリフを言い終わったら止まってましたね。そう、あれも怖かったね。スタップ細胞あるんかいって。はい、もちろんございます、みたいな。ある体で説明してたよね。たまに AI も間違えます。今日休日だったんで、とりあえず、パパ活。とりあえずのパパ活。まあ、久々に休みだしね、女の子と会おうかなって言って、新規の女性2人と会う予定をしていて、12時と20時。で、今なんでこんなにね、20時会う予定なのにのんびりしてるかっていうと、なんか20時会う予定だった女性と連絡が途中でつかなくなって、それでブロックというか、まあ通報したんですよね、運営に。だから一人は多分もうバックレ。で、12時の女の子とは先ほどね、昼に会ってきたんですけれども。なんとなくぽっちゃりって聞いてたんですよね。で、写真もちょっと曖昧で、どんな女の子が来るのかなと。まあ年齢は20代の子で。で、なんか似ているタレントが、福田萌です。中田のあっちゃんの奥さんね。あ、じゃあ結構童顔なんですね、みたいなさ。丸顔で、あ、なんか童顔なんですね、みたいな感じで、福田萌をイメージしてたんだけど、実際に来たのは、バナナマンの日村でした。日村のひっちゃんが来ちゃって、うわ、すごい二重顎、久々に見たなっていう感じで、結構面食らって大変でした まあ結局そうですね、今約束しちゃったし、会っちゃったんで、じゃあやりますかみたいな感じで、モテる技術の全ては動員したんだけど、今日はなんかそれで多分疲れたんでしょうね。どういうことだって どこに萌えがいるんだ、出せよ。 本当に、まあ、そう、写真はもうね、撮ってないんでわからない。皆さんにお見せできないけど、完全に日村じゃんってなっちゃって、結構萎えましたね、久々に。久々に来たな。ラスボスかよ、お前っつって。いきなり。で、日村の別に顔なんかは別にいいんですよ。まあそういう人もいるよね。でも可愛いよね。でするんだけど、臭いのよね。本当に今まででも歴代3、トップ3に入るぐらいの臭さで、未だに臭いの。匂いの方がね、ちょっときつかったね。すごい私、君にされるの好きなんですよって言って、言う割にはすごい臭いぞと、みんなこれを経験してんのって、今までの男性どうやって生きて帰ったんだよ。っていう怒りと悲しみと、悲しみと怒りに潜む。もののけ姫みたいな。そう、悲しみと怒りに潜む誠の心を知るは森の精油、もののけたちだけみたいな。すんごい匂いで、多分それで寝ちゃったんだよね。家帰ってきてご飯食べて、そしたらもうなんか立ってられないぐらい急激に眠気が来て、コーヒー飲んだんですよ。今寝ちゃうと夜寝れなくなっちゃうわと思ってコーヒー飲んで、で、しばらくしたらもう立ってられなくなって、カフェインが効かないぐらい。で、ちょっとこれはいかんと思って横になろうって言って、ね、フローリングで横になるとなんか風邪ひいちゃうと思って、ベッドで横になって、気づいたら6時間ぐらい寝てたね。もう昏睡状態だった。もうなんなら夢だったのかなと思って、指の匂い嗅いだらすっごい臭かったんで、夢じゃない。あ、夢だけど夢じゃなかったんだ。泉ピン子の方がマシでしたか？いや、全然マシよ。僕は顔よりも、やっぱ匂いが結構苦手なんですよね。正午に待ち合わせだと昼食とかはどうするんですか？まあ、途中でコンビニで買って食べる子もいれば、結構急いでるんでっていう感じの子はもうご飯なしで頑張りますね。まあどうせ言っても最短で1時間。だいたい2時間以内にはこう終わるので。もののけだったんですね。おお、すごい匂い。なんか、どうしたものかね。なんか、保健体育の授業とかで習わないんですかね。その、膣のケアの仕方とかさ。どういう教育がなされてんだろうなって。先生、こんばんは。どうも、こんばんはです。こういうのを AI 秘書に聞いても答えてくれないんだよね。違う質問にしてくださいとか言われて。膣 の洗い方を教えてとかって言っても、別の質問お願いしますっていうふうに軽くかわされるんだよね。っていう、衛生学、免疫学。あるいはなんか微生物学とかね、寄生虫学とか。ちゃんと勉強しないとみたいな。これ学校でちゃんと教えてないのかな。その、ちょっと、簡単な授業をしていいですか？授業というか僕の経験を話していいですかね？どうせ今日もね、昨日も一昨日も初見とか来ないし。なんなら全然人減ってるし。ちょっと僕の持論を説明していいですか？皆さんにちょっと現実をお伝えしなければならない。こんばんは、どんな匂いですか？8号さんどうも。何なんだろうね。あ、でもちょっとだんだん消えてきたな。 慣れてきちゃった、ね。鼻が慣れてきちゃった。わかんなくなっちゃった。さっきまでそこにあったはずなのに。
は
い。まだ人を殺めた時の匂いだよね。まずさ、その、臭いにも2種類あって、僕の考える臭さね。臭いには2種類ありますと。まあ一つはその膣内の臭さ。うん。まあこれはどっちかというとなんかこう、どういう匂いって言ったらいいんだろうね。まあいわゆるその、魚とか魚介系の臭さだよね。うん。だから端的に言うと、この匂いを嗅ぎながら寿司は食えないよね。絶対に。そのまま吐いちゃう。しばらく生ものが食えない。僕お寿司とか海鮮丼とか大好きなんですけど、絶対に火の通ったものを食べようと思いますね。ビビンバとか、キムチとかさ、なんかこう、違うね。火は通ってないか、キムチが、まあ。その生じゃないもの。ほんとキムチに漬け込んだぐらい匂い取れない。まあそういう魚介腐った系の腐敗した匂いだよね。うん。なんか北欧のなんかあのフィンランドとかの方にさ、なんかイワシかなんかのすごい世界一臭い缶詰とかってなんかよくあるじゃん。なんか YouTuber とかやってるじゃないですか。あれぐらい臭いんじゃない？もしかしたら。世界で一番臭い魚の缶詰みたいな。あ、そうそうそう。シュール、ストレーミングだっけ。あ、それは調べていいよね。ちょっと AI に調べてもらおう。ここで出番が来たぞ、ついに。AI 師匠。質問があります。北欧の世界一臭い缶詰の名前を教えてください。
もちろんお手伝いさせていただきます。北欧で世界一匂いとされる缶詰の名前はスールストロミングです。これはスウェーデンの伝統的な発酵食品で、
スウェーデンか、
のニシンを塩漬けして缶詰にします。約2ヶ月間塩漬けされた後、密閉された缶に入れられ、さらに最大1年間発酵させられます
っていう、まあいろいろちょっと名前は続きますけど、説明はね、まあシュールストロミングとかストレミングとかって書いてありますね。ニシンを塩漬けした缶詰。2ヶ月間塩漬けされた後密閉。で、最大1年間発酵させられます。だって。いや、なんかそれを思い出しますね。っていう、なんか、膣内の臭さ。もう一つが、膣外の臭さですね。陰毛とか、股間とかのあたりから出てくる古い皮脂の匂い。これはもう端的に言うと、もう不老者の匂いですね。公衆便所の匂い。尿とか、なんか多分いろんなものが付着してる。多分その生理の織物とか、がちゃんとなんか洗えてない匂い。で、今日の人は両方ありましたね。うん。不老者の匂いと、このシュールストレミングの匂いが、両方来たんだよね。もう、喉にも来てます。久々にすごい臭かったなぁ。まだ20代なんだ、だよな。ちょっと、予後不良ですね。だから、で、顔が日村でしょ？体型も日村で。で、なんかわかんないけど、足の大きさは私すごいちっちゃいんですよって。22.5 しかないんですって言われて。うるせえって。そう、なんか可愛いアピールしてくんじゃねえよみたいな。イライラしながら。なんか、どっか褒めようと思ったんだけど、なんか一つも思い当たらなかったな。 なんだそれって。この後おもちゃとかも全部除菌しないとね。漂白剤とかにつけないと。いやー、まあだからそれもあったのかなって。で、6時間寝て。相当な、なんかこう DNA レベルで修復したんでしょうね。めちゃめちゃ傷ついて。で、6時間 DNA を修復して今に至りますね。ようやくちょっと今皆さんの前に立てるぐらいになって。それが今日のハイライトです。あと今日髪切ったんだけどね。そう。もう髪切った話とかどうでもいいぐらい疲れましたね。なので、まあ、その室内を洗うのは良くないとかね。まあ多分そういうふうにその学校で習うのかな。とか周りの友達とかから習うと思うんですよ。あんまりこう洗いすぎると逆に膣炎になっちゃうとかね。感じだになっちゃうとか。確かにそれもあると思うんで、別に膣内をゴシゴシ毎日洗う必要ないと思うんですけど、常にこう弱酸性に保たれてないと、ね、細菌が増え繁殖しちゃうとか。まあそれは多分正しいと思うんだが、その陰毛の根元とか、あるいはその膣の外の大陰唇とか小陰唇のあたり、ビラビラのあたりは、かなりよく洗った方がいいと思う。うん。なんで女の子って、あ、ね、なんかシャンプーとかには気をつけてさ、髪はサラサラにしようとか、髪はいい匂いにしようとかさ、なんかそっちは頑張るのに、なんで陰毛はほったらかしになってんだろうって。殺意を覚えるよね。うん。久々にちょっとそういう思いになりましたね。オートクレープにかけましょう。そうだね。一回なんか、そうだね。煮沸消毒した方が いいかもしれないですね。滅菌しないとやばいね。ちょっとこれを次の女の子に使うのは忍びない。けれども、めちゃめちゃ長生きしてた。うん、多分10回ぐらいは、なんかもう、昇天してたね。それも腹立たしいですよね、逆に。科学の素養が 科学者として、いろいろ今日は、非常に面白いサンプルでしたよね。うん、この体験を、ぜひ皆さんに共有したい。ぜひ反面教師にしていただいてね。女性リスナーさんは、意外と自分の股間の匂い、まあこれ男性もそうだと思うけどね。陰部の匂いに関しては、外陰部の匂いに関しては男性も結構臭い人いると思うんで、これはちょっと何とかしないとな。改めて思いましたね。こちらからは以上です。絶対に初見が食いつかない話でした。結局こういう話してるから来ないだけなんだよね。なんかイケメンのサムネにすれば来るんじゃないかとかさ、浅はかなことを考えてるけど、根本的な理由はそこじゃないんだよね。こういう話をしてることなんですよね。非常に浅はかで、そういうところを見透かされてんだろうな。はい。ということで、なんかあります？ もういいですよ。話をぶった切っていただいてもいいです。僕が今日言いたいことは大体言えたんで。最近なんか、辛い経験した人とか、呪われた人とか、僕にブロックされた恨みでもいいですし、なんか抱えてるものがあれば何でも聞きますよ。うんうん。 僕はこの後そうだ、図書館の本返してこないとな。もう今日までだったわ。今急に思い出した。やばし。最近読んだ本の中で、まあ、小説で面白かったのは、そうだ、この間言おうと思ってた、ドストエフスキーの賭博者っていう、ロシアのね、まあ、よく出てくる文豪、ドストエフスキーが書いた、賭博者っていう、まあ、どっちかというとそんな長編ではないですね。他の罪と罰に比べたら全然短い。その3分の1ぐらいしかない。まあ、中編小説ですね。ドストエフスキーの中では。もう罪と罰とほぼ同じ時期に書かれた作品で。めちゃくちゃ面白かったですね。なんか文豪の作品ってただ難しいだけで、なんかよくわかんなかったっていう感想を抱きがちだけど、普通に中学生とか高校生でも読める文体で、めちゃくちゃ面白かったね。最近読んだ小説の中で一番面白かった。その名前の通り、その賭博者。まあ、小説の中にはいろんな賭博者が、こう、登場するんですよね。主人公は、まあ割と、こう、そこまでギャンブルには最初はのめり込んでないんだけど、まあいろんなギャンブラーに感化されて、最終的に主人公ものめり込んでいってしまう。で、人生を破滅させるっていう話だ。基本的に登場人物すべてクソです。ドストエフスキーの小説にありがちな、描かれるキャラクターたち全員クソっていう。全員ダメ人間なんですけど、そのダメ人間のダメさがまたリアルで、で、しかもいろんな種類のダメ人間が出てきて、なんかすごい面白かった。科学の素養。先生は永久ブロックなんですか？9号さんどうも。そうですね。基本的に永久ブロック、しかも関連ブロックを採用してますね。つまり、一回ブロックされたら、もう他の本垢も、サブ垢も、一斉ブロックですね。二度とこの配信には入ってこれない。まあ、いわゆる永久ブロックですね。永久版ですね。いつの時代の物語ですか？ 1800 年代半ばぐらいドイツ。まあ、架空の都市なんですけどね。ルーレッテンベルグっていう架空の都市の、そこではカジノが盛んで、ルーレッテンベルグっていう、ルーレットが結構有名なところで、で、ロシアの非常に腐敗した貴族たちが、まあそこを訪れてね。まあそこは有名な温泉地でもあるんだけれども、温泉に入ったりして、こう、疲れを日々癒す観光地なんですけれども、そこにルーレットがあって、カジノがあって。で、その中にはもうどうしようもない、いろんな、こう、クズみたいなね、労働者がいて、底辺の労働者が毎日そこに、もうなけなしの金を全部突っ込んで破産していくっていう中、まあ貴族たちも遊んでるわけですよね。で、まあ、ドイツのその地に訪れるフランス貴族とかさ、こう名もある貴族たちはみんな心得てるんです。そんな一か八かの博打なんかしなくて、ほとんどお遊びで、ちょろっと金をかけて、それがまた2倍に増えたら、またそれをちょろっとかけて、それが4倍に増えて、で、またちょろっとかけたら、それが全部没収されて、いや、なかなか面白い遊びだね、って言って、こう、笑みを浮かべる。まあ、これが貴族のたしなみですよね。それがギャンブルの楽しみ方であり、そんななけなしの金を突っ込むなんていうものは、意地汚い金の使い方であると。本当に上流階級の人たちはそうやって余興として遊ぶものであって、生活をね、どうしようとか、これで一発当てようなんて考えてる人は普通はいないんだけれども、そんな中、ロシアの貴族たちは、まあ、登場するね、描かれている将軍が出てくるんだけれど、とか、その将軍の義理の、母親が来たりして、もう名もある貴族たちが出てきて、そこにめちゃめちゃ熱くなって、最後は全財産つぎ込んで、全部、なくなっちゃう。でもその様子がすごくね、なんかこう、のめり込んでく、熱くなってく様子が書かれていて。で、実際なんか、後々調べてみると、ドストエフスキー自身も、 結構ギャンブル狂だったらしいんだよね。いわゆるギャンブル依存症で。だからそのギャンブラーのが、なんかこう金をどんどんどんどん溶かしてっちゃう心理が、なんかめちゃめちゃ克明に描かれてるんですよ。うん。で、僕もなんかその、この間ね、三尾美術館に行って、で、母親と寿司食って、で、それで母親からさ、その、なんか友達の旦那さんが、なんか何千万の借金をしちゃってみたいな話を聞いてさ、僕もずっと気になってたんだよね。ギャンブルって何なんだろうみたいな。で、僕自身も FX で300万なくしちゃったり、これ何なんだろうなっていう時に、なんかドストエフスキーの小説がいいらしいっていう話をどっかで聞いて、で、それで読んでみたらやっぱ良かったね。うん。生粋のクズたちがこう、描かれていて、なんかあれを読むとギャンブルって怖いんだなって思うし、逆に冷静になりますね。人々を冷静にさせる小説だね。ここまでひどくなっちゃうと、本当に手の施しようがなくなっちゃうんだなっていうことをなんか教えてくれる最大のクズが描かれてるんで、逆に気をつけようみたいな。自分はギャンブルやめとこうみたいになれる、そういう小説です。そう、自業自得なんだよ、完全に。けれども、例えば、もう一回負けたら、その、負けず嫌い、大の負けず嫌いのおばあちゃんが出てくるんだよ。もう80代の。うん。それももう、とんでもない金持ち。今の金持ちとかじゃない、もう本当の上流階級ですね。だから、その、ルーレッテンベルグの、ホテルに行ったら、もうホテルの一番いいスイートルームが、もう勝手に用意されるような。で、つい先日この部屋を使ってたのは、またドイツのその貴族の方。なんとか王妃が使ってたような部屋を、に通されたおばあちゃんとかがさ、たまたまそのルーレットを人生で初めて面白いからやってみなさいよって言って自分の飯、手下に金をポンってかけさせたら、それがもう当たっちゃって、一気に大金持ちになって、で、その金に、まあ、あとは聴衆たちがわーっと群がってきて、のあげるよあげるよって言ってお金ばらまいて、結構羽振りのいいおばあちゃんなんですよね。でもあの人はすごいなんか名のあるロシアのなんとかっていう人らしいみたいな感じで、もうその街全体に噂が広まって、もうおばあちゃんも得意げなわけ。で、もうこれでやめとけよかったのに、また翌日になるとじゃあ行くよって言って 自分たちの手下を連れて行っちゃって、そっから負け始めて、最後はもう全部不動産やらなんやら、全部売り飛ばしちゃって、最後もうすってんてんになって、本当に気を失ってロシアに帰るっていう、そういうおばあちゃんが登場するんだけど、それもね、なんかギャンブルにはまる人の特徴なんですよね。いわゆる負けず嫌い。自分はもう成功体験しかなくて、絶対の自信がある。私がやれって言ったら絶対にやるのよみたいなさ、そうしたらやれってやり続けたら絶対に成功するからみたいな、なんか確信を持ってる人とかっているじゃない。自分の勝ち方っていうものがあって、この通りやれば絶対に勝てるみたいな。そういう自信家の人ほど、まあ、のめり込んでってしまう。そこをくじかれた時に、もう負けて帰れないみたいなところがあって。その心理がよく描かれてますよね。うん。ルーレットでなんかこう、ゼロが出るとなんか10倍返しみたいなさ 全部なんか10倍になって返ってくる。普通はね、倍になるだけなんだけど、でもゼロが出た時だけはなんか10倍になるみたいな、そういう倍率になってて。でもそのおばあちゃんは朝から晩までゼロにしかかけ続けないんだ。で、そんなにもう上限いっぱい。一回ベットできる最大の金をずっとゼロにかけ続けるおばあちゃん。で、周りの人たちももうそろそろやめましょうよと。周りの人もジロジロ見てますし、そんなかけ方してる上流階級の方いませんよとかって部下は止めるんだけど、うるさい、黙ってらっしゃいって。私が言う通りにやればまた大勝ちできるからって言って、ずっとかけ続けて。で、いつしかもう部下はもう青ざめて、ああ、もうこれダメだってなって見放して。そうすると、すっごく今度悪だくみ。押した、なんか、ポーランド人が急に出てくるんですよ。おばあさん、いい目をお持ちだ、あなたは、とかって言って なんかこう、悪く吹き込んでくるポーランド人が2、3人ぐらいおばあちゃんを取り囲んで、次はあっちにかけましょうよ、絶対に当たりますから、とかさ。いやいや、あいつの言うことなんか聞いちゃいけませんよ、おばあさん、こっちですよ、って言って。 ポーランド人がまたこうどんどんどんどんおばあちゃんに着込んで、焚きつけてね、さすがだ、さすがロシアの方だ、お目が高いとかって言って、まあなんか手数料をもぎ取りながら、あるいはおばあちゃんがかけるその金額の一部をポケットにくすねながら、悪いポーランド人がまたそこにこう薪をくべていくっていうシーンがあって、まあ多分そこら辺はなんか時代背景的になんかあるんでしょうね。ロシアとポーランドが仲悪いとか、基本的にポーランド人はもう全員悪者に描かれてました。うん。あとフランス人もめちゃくちゃ悪者に描かれてた。でも一番下水のはロシア人なんですけど。ドストエフスキーもロシア人なんだけど、そのロシア人が一番卑しい存在として描かれてましたね。うん、なんかそこもだから面白いなと思いました。日本人が日本人を描くとなんかね、日本人って素晴らしいみたいな。さすが日本人は素敵だねみたいな物語にしがちだけど。ああ、そういうふうにロシアを、ね、自分の国の国民を描くんだっていう。強烈な、まあ、皮肉が効いてるんでしょうね、きっと。そこら辺もなんか読んでてハラハラしました。普通になんかね、難しい単語は一切なかった。書き方も、ペンとか筆とかで書いたんじゃなくて、口述筆記させたらしいんですよね。筆記者が隣にいて、全部その、ドストエフスキーがわーっと喋ったのを全部こう書き下ろしていくっていうタイプの書き方で書かれた小説なので、基本話し言葉で書かれてて、まあ、ちょっと翻訳帳で読みづらい部分はあるんだけど、なんか全部スラスラ読めます。最近読んだ小説の中で一番面白かったですね。そう、全員集合が始まる時間です。もう8時になっちゃいましたね。ありがとうございます。自業自得の物語で、僕も結構、なんか自信がないくせに、虚勢を張っちゃう時があってさ、いや、絶対こっちが正しいみたいな。それがやっぱり敗因ですよね。何かこう、お金を張って全部もぎ取られた時に、また倍額かけちゃうみたいな。いや、やり続ければいつか勝つんだからって言って、ずっと負け続けちゃう人間なんですよ。だから、自分みたいなおばあちゃんが出てきたんで、結構ショックだったし、冷静になりましたね。自分の姿を見てるみたいな。まあ、この、そう、賭博者っていう小説で描かれてるのは、だからきっとそういう、負けず嫌い、根っからの負けず嫌いな性質とか、自信家とか。で、そこからまた、そいつね、そういう自信家を騙してやろうっていう詐欺師みたいな人たちとか、その自信家の弱みにつけ込んでね。どんどんどんどん金だけもぎ取っていく詐欺師の存在とか。根本的には自己肯定感とかそういう話につながるのかもしれないね。自分に自信がない人ほど金をもぎ取られた時に、いや、なかなか面白い遊びですね、なんていうふうに悠長なこと言ってらんないっていうね。なんかついついカッとなったり熱くなったり。感化できないんだよね。FX をさせないため、ご先祖様がその本を巡り合わせたとか。スピリチュアル的にはね。何かこう守護霊が何百体ぐらいさ、何百人ぐらいか働いたのかもしれないですけど。僕はあんまりそういうご先祖様とか守護霊みたいなものはあんまり考えてないです。でも今自分には必要なものがちゃんと手元に来るっていう、なんとなくそういう感じはありますね。うん。そういう縁みたいなものは僕も信じてます。だから絶対に負けるのに、でもゼロにずっと金を最大限張り続けちゃうおばあちゃんっていうのが、 こう精神分析的な話をするとさ、この間、その亡霊の中で、それでも酒を継いでしまうおばあちゃんの話をしたじゃないですか。ねえ、酒乱のおじいちゃんがいて、で、なんか僕が優しい優しいって一方的に言ってる、そのおばあちゃんがいて、で、母とおばがいて、で、おじいちゃんがこう酒飲むたんびに茶の間、ね、茶ぶ台ぶね、返して、で、おばあちゃんと母とおばが、近くの中学校かなんかに避難するみたいな。だからおばあちゃんは本当かわいそうで優しい人間なんですよって僕が言った時に、リスナーの一人がね、いや、そんなことないですよ。一番厳しいの、一番実は厄介なのはおばあちゃんですよ。っていうふうに言ってた人がいて、僕最初なんか首をかしげたんですよ。納得できなくて、いや、おばあちゃん優しいんじゃないかなって、むしろ傷ついてるし、騙されてるし、被害者なんじゃないかななんて僕も思ったんだけど、あれからやっぱり数日経って、で、やっぱりこの賭博者読んで、なんかゼロにかけ続けるね、おばあちゃん出てくるわけじゃん。あれ、これって、やっぱおばあちゃんも悪いやつなのかなみたいな。ね、だって絶対に負けるって分かってんのにゼロにかけ続けるっていうのは、絶対に暴力を振るわれるって分かってんのに酒を継ぎ続けるおばあちゃんと同じですよね。あれ、これドストエフスキーに出てきたおばあちゃんとなんか重なるなと思ったんで。それはその配信中には僕も気づかなかったんだけど、なんか数日経ってみると、あれ？っていうね。なんか、重なるなって。おばあちゃんはいい人、優しい人、かわいそうみたいに思ってたんだけど。でもこれって、そうなるって分かってて酒継いでるし、娘傷つけてる面もあるんだなってちょっと思ったんですよね。うん。確かに、みたいな。なかなかね、人間一人おかしい人がいても、そんな問題にならないけど、なんか二人おかしい人が揃っちゃうと、なんかすごい大きな問題になるじゃない。ね、一人怒ってる人がいてもさ、そんな問題にならないけど、二人怒ってる人がぶつかって殴り合いになったらさ、すごい大きい問題になるじゃない。問題ってやっぱ二人以上変な人がいないと起こらないんだよね。うん。そういう意味では僕はずっと目を遠ざけてたけれども、おばあちゃん側も結構その問題を大きくしちゃってるというか、母とかおばを、まあ傷つけていた加害者としての側面も実はあるんだなっていうのをなんかとやっぱり気づきますよね。うん。まあまあそういうちょっと深い話でもあります、これは。ただ小説読んで面白かったですっていうんじゃなくて、僕はまたやっぱその小説っていうものを自分の人生の中にどう取り込めるかっていうのを常に考えてるんで。結構やっぱこの、まあいろんなクズが出てくる中で、やっぱそのゼロにかけ続けて全財産を溶かしてしまうおばあちゃんの存在はなんか急に気になりましたね。NISA の CM が盛んだけど、乗ったら間違いなく小金持ちは財産取られる。ちょっと、まあね。NISA もなんか二つあるじゃない。成長枠と積み立て枠と。だから僕その積み立て枠をちょびちょび毎月積み立てていくのは僕大賛成なんだけど、成長枠240万に、よし、NVIDIA 240万買っちゃえって言ってポンってこうさ、一か八かの一点張りにしちゃうのは結構怖いですよね。とか、今マイクロソフトが上がってるからいけいけみたいなさ、SP500 が5000をね、最大益を突破しましたみたいな。5000円突破しました。ここに一点張りだって言って、なんか時流に乗っちゃえっていうのは全部かもらえるような気がしますね。うん。市場も見てると思うんですよ。日本の、知識のない素人投資家が今大量に市場に流れ込んできてるっていうのは絶対に見てると思うんだよね。だから値を吊り上げて吊り上げて、素人がバッと飛びついたところでパッとはしごを外すって、一気に暴落するっていうのはなんかもう分かりきってますよね。僕も FX とかでそれすごい体験してるので、あ、全部今素人が刈り取られたんだなっていう瞬間が分かるんだよね。うん、実はなんかチャートの裏側でね、機械が操作してるんじゃなくて、これ全部実は人間がやってるんだっていうのを損した時に学びますよね。これからみんな痛い目に遭うんじゃないかな。 NISA だ、NISA だって言って、みんなが買え買えって言うから買ってみましたって言ったら、一気に暴落するみたいな。そうやって失敗しながら学んでいけばいいんじゃないですかね。投資に関しては僕はだからすごく保守的ですね。自分が大失敗したんで、あんまり攻めの投資とかは僕はもうしたくはないし、人には勧めないですね。お金の話でついつい熱くなっちゃう人っていうのは、まあ、根本的にはなんか自信がなかったり、あるいはそのニーサ以外に熱中できる趣味がなかったり、そういうちょっと脆い人なのかなっていう感じもします。換金時の手数料を差し引けば10倍くらいにならないと儲けはありませんと。10倍は、まあ、ちょっとわかんないけど、結構でも手数料で持ってかれちゃうしね。NISA で儲かるのは証券会社だけですよね。まあ、あと長期積立投資者は、まあ、長い目で見れば、15年とか20年ぐらいの長い目で見れば儲かると思うけど。僕もなんか長期積み立てはずっと続けてます。けれども、なんかその短期でボンって買える方の成長枠は今全く使ってないですね。怖くて。それに今ちょうどまあ引っ越しの準備とかでバタバタしてるしね。気になってはいるんですけどね。やっぱお金が動くと僕もついアンテナがピクって動いちゃうんだけど。その日経平均がまあね、3万6千円を突破とかさ、SP500 が歴史上初めて5千円を突破とか、今もう人類史上稀に見る好景気らしいんですよ。世界中で株価が上がってる。だから投資してた人たちはもう今、目がドルになってますよね。こんなに毎日お金が増えてっていいのだろうか、みたいなさ、いつもホクホクした気持ちだと思うんですよ。毎朝起きるたびに金が増えてる。信じられない世界ですよね。すごく僕もそういうニュース見てると、今勝ち馬に乗らないと逆に損するんじゃないかって、機会損失なんじゃないかとかね。別に投資してないから損はしてないんだけど、でも本来みんながね、儲かるはずだったものを自分は取り逃してるわけだから、儲けを。なんか今すごく自分は間違ったことしてるんじゃないかって考えがちなんだけど。でもその分本読んでますからね。本読んだ分のその知識とか経験は自分の身になってるはずで、それは自分の力になってるはずだから、今日得た分はそれでいいやって。あんまり円とかね、ドルとか見ないようにはしてますね。あと株価とか。それで一喜一憂した人生って結局スロットマシンの前で歓喜したりうなだれたりしてる人と全く変わらないしね。くだらない人生ですよね。そのうち剥ぎ取られるからやめ時が肝心で。いや、でももうこんなに増え始めちゃうと、もう みんな頭おかしくなってるからね。脳が溶けちゃってると思うんで。もう今更ブレーキはかけられないんじゃないですかね。ブレーキかけてる人は、そもそも今株持ってないと思うんで。このまま行けるところまで行って、バブルが弾けるところまで行き続けるんじゃないですかね。っていう僕も、まあもう全部株はもうその長期積み立て以外手放しちゃったんだけど、僕も多分ね、株だけで多分100万から200万ぐらいもう利益確定しちゃったんだよね。何にもしなくても200万ぐらいポケットに入ってきたんでびっくりしましたね。確かにこれはやめられないだろうな。でも、もしあのまま僕が利益を確定しないで、今までね、今日まで持ってたら、その利益は500万に膨らんでたんですよ。だから300万ぐらい、その利益を取り逃しちゃった。常にそういう後悔が付きまとうんだよ。200万ゲットした、よっしゃっていう喜びよりも、え、300万取り逃しちゃったのかよ、くそー、みたいな。株やってるとね、常に負けた感じになるんですよね。200万ゲットできた、よっしゃじゃないんだ。うわ、300万取り逃したとかっていう後悔がつきまとう。だからやめられなくなっちゃうんだよね。みんな後悔したくないじゃない。で、しない後悔よりした後悔だとかなんとか言って、みんなどんどんのめり込んでっちゃうんだよ。そう、ギャンブルと同じ。だからあの時、ゼロにかけとけば今10倍だったのにとかっておばあちゃんが言うんですよね。ロシアの貴族が。あんたのね、部下のあんたの言う通りに、赤にかけたらほら見なさい。で、ゼロになったじゃないの今。私の言う通りかけてれば10倍になってたのよとかって言って、そうやって周りの人を責め立てて、みんなね、なんかいなくなっていっちゃうんですよ、僕が。で、そこにさっき言ったポーランド人が入ってくるんです。さすがおばあ様。お目が高いですね。これを今回はまたゼロにいっちゃいましょうとかって言って、掛け金の中の一部をスッとくすねてくっていう。ギャンブルですよね、これは。本当にね、やらなかった後悔ってすごいんですよ。儲かっても損した気分になるんだよね。これが恐ろしい。何にもしなくても500万手に入ったはずなのに。私も積み立てNISAだけやってます。僕はそのね、短期的な、まあ2、3年ぐらいで全部やめようかなと思ってた、短期的な方はもう全部、今、銀行預金として持ってますね。あれ証券会社の口座に入ってます。株としては持ってない。だから利益、まあ、200万弱ぐらいで確定して、で、今損した気持ちになってる。だからあんまりニュースは見ないようにしてんの。歴代最高突破とかっていうニュースはもうイライラするんで見ないようにしてるんですよ。で、いつか暴落しろ、暴落しろっていうふうに手ぐすね引いて待ってます。で、暴落したところを一気に僕買うんで、その日を楽しみにしてます。今すごいよね。ビットコインとかイーサリアももうすごい来てますよ。ね、ビットコインなんてあんなのもう詐欺でしょとかって思うじゃない。違うんですよ。ビットコインの値動き見てないでしょ、皆さん。今また歴代最高値に突破しようとしてるんですよ。びっくりですよね。もうこの間暴落したんじゃないのって言うけども、その暴落分全部取り戻して、今もう完全に上向き、半減期に向かって一気にガッと、またこの1日2日ぐらいでガッと上がったんですよね。そう、ちょっとね、この加熱の仕方は怖いですよね。って言いながら僕も今ビットコイン持ってるんでハラハラドキドキなんだけど、これ上がるのかな、下がるのかな、結局ギャンブルじゃんって。 ビットコインもまあ積み立ててますね。毎日ちょっとずつ。毎日いくら買うっていう設定をできるんですよね。販売所で。なんか僕はもう今具体的にいくら儲かってんのかは見てないんですけど。でも毎日毎日いくら買いましたっていうメールの通知だけが来ます。でもそれも多分もう100万以上は儲かってますね。百何十万ぐらい儲かってる。今現在で、含み益がそのぐらいですね。家族に攻撃されるようなことを言われたら、腹いせにそれなら死んでやろうかなと思っていますが、こういう考えになるのはおかしいですか？まあでも、そういう人もいますよね。その怒りになるんじゃなくて、自分を人質にして相手を脅すっていう。僕らの業界ではそういう人を操作的な人って言うんですけど。自分の命を人質に取りながら相手と交渉する人。あんたにそういうこと言われたら私死んじゃうかもしれないみたいにして、こう、なるべくいい条件を引き出そうとする人いるじゃない。そういうのを操作的な人とは言いますね。操作性とか。まあでもそういうふうになることも人間なんで別にありますけど。でもそれがこうコミュニケーションのメインになっちゃったら。全部そうやって罪悪感で相手をコントロールしようみたいにし始めると、まあ我々の業界でいうところのパーソナリティ障害っていう方にどんどんどんどん分けされちゃいます。まあそういう生きづらさになってきます。で、実際にただ脅すだけじゃなくて、そういうパーソナリティ障害の人って1割ぐらい本当に自殺しちゃうんですよ。私死ぬかもしれないって言ってる人は、ね、そういうやつに限って死なないでしょうとかってね、たかをくくってると1割ぐらい死んじゃうんですよ。自殺を既遂してしまうという。だからあんまりこう、そうは言ってもまあ心配だなみたいな感じで。難しいんだよね。突き放せないし。大丈夫だろうとも言いづらいし。僕はそうやってなんか人を後悔させようって言って死ぬよっていうふうに脅したり、あるいは実際に死んじゃう人っているけど、ね、私を誹謗中傷した人全員後悔させてやるって言って本当に死ぬアイドルとかいるじゃないですか。でもあれって本当に無駄死にだなって僕は思うんだよね。犬死に無用ですよね。実際誹謗中傷したり傷つけてくる人ってそんなんで傷つかないかな。ああ、勝手に死んじゃったって思って、何にも後悔とかしてくれないですから。命が一個分だけ無駄になるんで。そういう当てつけみたいな死に方は僕はあんまりお勧めはしない。本当に無駄になるんでやめた方がいいかな。それよりももう僕が推奨してるのはやっぱブロックですね。嫌な人は全員ブロックして、生きていけばいい。ただまあね、12号さんみたいにその家族ってブロックできないからね。見知らぬ誰かとかだったらさ、SNS とかだったらブロックして一瞬で片付くんだけど、でまたサブアカで悪口書き込んできたらサブアカもブロックすればいいんですよ。永久にブロックすればいつかやめてくれるんで。ホリエモンとかも100人ぐらいブロックしたらめっちゃスッキリしたとかって言ってましたね。 クソリプ飛ばしてくるやつ100人ぐらいブロックしたらさすがに来なくなったわとかって言ってましたけど。 ホリエモンレベルで100人ブロックで結構安泰なんで、結構効くみたいですよね。ブロックしてもお前のこと無限に追いかけてやるよってやつも、さすがに100アカブロックされたらもう懲りるだろうから、もうさすがに違うことやろうとかね、別の人争うとかなると思う。永久にブロックし続けるっていうのが僕の今のところ出してる暫定的な答えですね。死ぬ前にブロックする。ただ例外があって、その血縁ですよね。 家族はブロックできない。どうしたらいいのかな。結局ここで手詰まりなんですよね。一株の単価が高いんでしょ？一株の単価は確かに高いですね。今、三菱商事とかでも、一株5000円とかだっけ？ちょっと僕今最近値動き見てないんだけど。有望株のさ、三菱商事とか、伊藤忠とかもやっぱ5000円ぐらいですよね。で、日本の株って100株からしか買えないので、最低50万ないと三菱商事とか伊藤忠とか買えないです。そういうオーダーになってくる。手元のね、資金2万円から始めたいですっていうのは日本株はちょっとできないんだよね。Amazon とか Facebook とか、メタとか、NVIDIA とかマイクロソフトとかは普通に、1株6ドルとか7ドルとかさ、そのぐらいから買えるんで、庶民でも結構手が届くんですけど、日本株ってそこ融通きかないんだよね。割と数千円から投資ができるのが海外のいいところで。確かに嫌な交渉の仕方。腹いせというか、傷ついてそう思うんです。その死にた、でもあなたが言う口ぶりってやっぱり、そのもう辛くて辛くて、こんな人生嫌だから、早く死にたいんです、みたいなさ。なんか非常出口から早く逃げたいみたいな話ではなくて、死んでやろうかなと思ってるっていうのは、やっぱり確実に相手を後悔させようとしてますよね。なんかこう、売り言葉に買い言葉じゃないけど、じゃあ私死んでやるよみたいな。やっぱりなんか明確な対象がいるじゃない。だからそれを僕は腹いせとか、相手を後悔させようとする気持ちとかね、反撃とか、やっぱそういうふうには表現したいんですよね。本当にうつ病の人は反撃とかじゃなくて、割ともう本当に辛いんで、早くこの苦しみから逃れたいって言って自殺しちゃう人いるんですけど、そういう典型的なうつ病ではないですよね。やっぱすごく攻撃的で、人を後悔させたいとか、あいつをギャフンと言わせたいとかね。死ぬまで呪ってやりたいみたいな。なんかアグレッションが結構ありますよね。僕もね、割とそういうタイプなんですよ。僕もなんか死ぬんだったら誰かを後悔させたいなって結構ちっちゃい頃思ってましたね。そうそうそう。そう、そんなこと言うならって感じで、そうですね。僕も母に対して、絶対母親を後悔させてやると思ってましたから。ブロックはできないけど、僕の場合はその母親と物理的に距離が取れたんです。一人暮らしっていう形でね。毎日同じ実家で、同じ屋根の下で暮らしてるともう大喧嘩になって、じゃあこれもう死んでやるよみたいになるじゃない。お前がそこまで言うんだったら、じゃあ死んでやるよ、本当に死んでやるよ、いいんだなと。まあ、一生後悔しろよみたいになるじゃない。売り言葉に買い言葉で。でもね、これ一人暮らし始めると割とおとなしくなるんですよ。なんかうちの母親も、まあちょっと言い過ぎたかもみたいに謝ったりとか。母親とご飯が行けるようになったのって僕一人暮らししてからなんですよね。しかもすぐじゃなくて、一人暮らし始めて3年ぐらい経ってからですね。母親とご飯が行けるようになったの。3年間の物理的な距離の、こう、隔離が必要だったわけですよね。物理的、時間的、ね、空間的、時間的な、こう、分離が必要だった。で、僕は、そうなんですよ。一人暮らし始めて最初の5年間は母親に住所を伝えてなかったですから。医学部卒業するまで、母親に住所を伝えてなかったんですよ。それもすごい話だよね。父親だけには伝えてて。てか、まあ、父親がこう、借りてくれたんで、物件を。まあ、ある意味だからお金である程度解決できた、まあ、運が良かった症例ですよね。お金がなかったりね、一人暮らしの引っ越し資金がないとかになると、もうそこで詰んじゃうんで。僕の場合は結構そのお金があったんで助かったけど。 あのまま実家暮らしが続いてたら僕は今も医者になれなかったでしょうし、もしかしたら死んでたか、あるいは母親を殺してた。で、なんか多分裁判にかけられて、この人は生まれながらに頭がおかしいんですみたいな、なんか検察とかに言われて、謎の精神科医が出てきて精神鑑定されて、この人は頭がおかしいですって言われて。まあなんか全部世の中に言いくるめられてたんだろうなと思います。あなたから伝わってくるのは、だから、悲しみよりも強烈な怒りですよね。そういう方もね、結構ギャンブルにのめり込みやすいですから。カッとなっちゃうと、じゃあやってやるよって言って、ある意味、こう、疑似的な自殺みたいな感じで、自分の全財産突っ込んじゃったりするんで。自傷行為ですからね、それは。ぜひ、そうなさらずに、積み立て NISA ぐらいでね、ちょびちょびやっていきましょう。積み立てにします。そうだね。精神分析的な投資アドバイザー。あなたはカッとなって結構ガッといっちゃうタイプなんで、積み立て NISA にしましょう。そう、引くに引けなくなっちゃうタイプなので。さっき言った、その一株単価が高いんだけど、その個別株に関しては。で、僕が今言ってるのは、そのインデックスファンド、積立 NISA っていうのは大体、一社の株を買い続けるんじゃなくて、インデックスファンドっていう投資信託にずっとお金を積み立て続けるんですよね。いきなりね、なんか三菱商事とか伊藤忠とかさ、トヨタ自動車とか一社だけを買っちゃうと、万が一何かトヨタに不祥事があったり、何か商社に不祥事があった時にガーンってこう一気に50%なくなっちゃったりとかさ、自分の財産が一気に吹っ飛ぶじゃないですか。なんか不祥事があったり、不倫報道があっただけでさ。だからさ、基本的に個別銘柄を一点集中で持つっていうのは非常に危険なので、基本は分散投資。できればね、何社、20社とか30社とかなんだけど、それをもう全部、分散してくれてる金融商品があるんですよ。具体的に言うと、225銘柄の日経平均株価全部に分散投資できるインデックスファンドとか、あるいはそのアメリカの S&P500 みたいな。有料銘柄500銘柄に対して、全部投資ができる。しかもそれは一株安いんですよね。せいぜい数万円、1万円とか2万円から積み立てられるんで。他そういうインデックスファンドっていう、まあ、金融商品がおすすめです。なんか、オールカントリー、オルカンとか、SP500 とか、それでいいんじゃないかな。あんまり何も考えず。大事なことは、それで将来なんとかなるんじゃなくて、とりあえずそれでもうチャートのことを一切考えない。お金のことはもうニュースとか見ない。で、その浮いた時間を本を読んだり、絵画を鑑賞したり、あるいは好きな人と一緒に思い出を作ったりするのが僕は大事だと思うんですよ。僕はなんかその積み立てって別にお金の話だけじゃなくて人生と同じだと思っていて、だから毎日コツコツ誰かと話すとか、まあ母親とたまにご飯に行くっていうのを毎年毎年ちょっとずつ積み立てていくと20年後にはすごい大きな思い出になってると思うんですよ。僕そっちが大事なんじゃないかなと思うんだよね。積み立て NISA で大事なことはお金が儲かることではなくて、そのお金儲けの煩わしさから全部解放されることなんじゃないかな。で、何も考えなくなった、投資とか勉強しなくなった、浮いた時間を思い出作りに当てられることが大事なんじゃないか。だから得意げになって、今日経平均上がってきたから買い増しようとかっていう、なんか得意げになってるやつは、思い出を積み立てられていないし、 自己投資ができていないし、読めるはずだったドストエフスキー読んでないし、いろんなものを積み立てられてない、すごい機会損失の多い人なんじゃないかと僕思うんですよね。チャートとにらめっこして毎日一喜一憂してる人って。ギャンブラーだよね、それってただの。ルーレットの前で一喜一憂する、悪巧みをするポーランド人と同じだし、まあ、僕はなんか自分の性格に合わないなと思ったんですよね。それよりもそう、まあ、人生徳を積んだり、まあ本当に暇になって仕事も余裕があるんだったら、ね、能登半島の方に行って炊き出しに行ったりとかさ、まあ何でもできるじゃないですか、積み立てて。そういう一個一個自分ができることを将来に向けて積み立てていけば、最終的にね、人生80年、90年振り返った時に、いろんな素晴らしいものが積み上がってるわけですよね。だからその積み立てが大事なんじゃないかなと僕は思うんだよ。お金の積み立ての方は正直どうでもよくて。なんかそれに僕は FX の大失敗で気づいたかな。これはすごい人生を無駄にしてるなと。こんばんは。こんばんは。14号さん、どうも。あら、秘書さんがいる。そうですね。変なバナナぶっ刺したマイクのアナウンサーではなくてですね、ちゃんとあの後、ちゃんとイラストにしました。可 愛い感じのイラストにしました。裏では、その AI 秘書って僕は呼んでるんですけれども、マイクロソフトコパイロットっていうアプリを裏で回してまして、音声入力でなんか何でも聞いたら何でも答えてくれるんです、音声で。そういう AI 秘書も裏に待機してますんで。最近の値動きの激しかった銘柄はとか聞けば多分教えてくれます。でもそういうの聞き出すと不安になっちゃうからね。さっき言った、わあ、儲け損ねたっていう後悔が生まれてくるんで。あんまり勉強しないようにしてますね。投資の勉強する人は思い出作りに必ず失敗するんで、僕はもう投資の勉強っていうこと自体が損なんじゃないかなと思うんだよね。いや、なんかこういう波動関数がありましてとかね、こういうなんかトレーディングビューでこういう線を引くとここが抵抗ラインになってますとかね、レジスタンスになってますとか、なんか得意げにチャートを分析する人がいるんだけど、全員バカですよね。あなたなんか小説読んだんですか最近。頭空っぽじゃないですか。ちょっとお先に失礼します。あ、どうもです。お疲れ。マルクスとか読んでますか、ちゃんと。大丈夫ですかっていう感じですね、僕からすると。それでお墓まで行くつもりですかって。ポケットの中身空っぽのまま。そう、だからもう投資の勉強しないって決めたんだよね。バカがやればいいと思って。どんなお母さんでも子にとっては大きい存在ですね。思い出作りになるかなぁなんて。母親ももう去年で60で、今年61。だ、去年ね、母の、還暦祝いしてからもうすぐ来月でもう1年経つんですよね。早いな。61になるんで、まあ何歳まで生きるかね。今おばあちゃんがね、88なんですよね。だから意外とまだ30年ぐらい生きられちゃうんじゃないかなって心配なんですけど。まあその30年間でね、まあ毎日会うのは無理だけどさ、まあ年に何回か積み立てて、思い出を積み立てられればいいかなっていうね。まあ幸い医者にはなれたし、お金には少し余裕があるしね。うまいもん食わせたり。明日も実は母親と会うんですよ。なので明日また夜ね、帰ってきたら、なんかいろいろお話できたらいいなと思うんですけど。疲れてなければね。そう、そんな有能なシステムがあるんです。そう。 投資の勉強は無駄じゃないかな。ルーレットの勉強とかって無駄じゃないですか。スロットマシーンの研究とかも無駄じゃないですか。ポーランド人に見えるんだよね。これまで弟は先生ほどお母さんで嫌な思いをしてないのではないですかと。いや、これはね、実際に弟とも話してるんだけど、弟も弟なりにすごく母に対して嫌な思いがあって、振り回されたっていう感覚はあるんで、そのね、母親に被害を受けたっていう感覚は兄弟で共有されてるんですよね。お母さんがボーダーなんだよねって話をすると、いや、本当にそうなんだよねっていう感じで眉間にしわを寄せながら、なんか腕組みして、通じるんで、弟には。まあ、多分同じ体験はしてるんだと思う。お母さんの言う通りにあって、めちゃくちゃになったとかさ。あるいはなんか、こっちが調子づいてくるとお母さんが急に体調を崩して、なんかあんまり楽しめなかったとかね。まあ、兄弟で完全に共通してるのは家族旅行ですね。せっかくナイアガラの滝を見に行ったり、なんかね、ロッキー山脈行ったりとかさ、ラスベガス行ったりとか、ニューヨーク行って自由の女神見たりとか、ね、ハリウッドに行ったりとか、いろんなアメリカ各地旅行したのに、全部母親が台無しにしたんですよ。クソジジイと一緒に写真は撮りたくない。一緒の空気吸いたくない。って言って、なんか20メーター後方を、歩いたりとかわざと。で、そうするとお母さんいなくなるんですよね。迷子になっちゃって。で、母親を探すことにずっとなんかすごく貴重な家族旅行の時間が費やされる。で、見つかっても一切余らない。あんたたちどこ行ってたの？っていう顔するんですよ。あんたたち3人どこ行ってたの？みたいな。遅くない？とか言って。ほんとクソババアだったな。っていう話は兄弟で共有されてるんですよね。まあ、そうやって迷惑をかけたりすることでしか自己価値を確認できない人。まあ、それがだからボーダー、パーソナリティ障害ですよ。悲しい思い出しかないね。そう。父親はすごい大枚はたいて、やっぱ幼かった息子たちにいろんなものを見せてあげたいっていうことで、結構家族旅行に金使ったんだと思うけど、今考えるとね。それが全部悲しい思い出になっちゃってるのは本当になんか残念ですよね。全部嫌なものが付着してる。ニュースでニューヨークを見ても、ニュースでロサンゼルスを見て、まあドジャースも見に行ったんですよ。最近大谷で話題ですけど、ドジャースのスタジアムとかも行ったんだけど、全部母親の嫌な思い出になってます。見るもの、聞くもの、全部嫌な思い出。地球に暮らすのが嫌になってきますね。ロサンゼルスにしばらく住んでたんですよね。小学校高学年の時に。そこで、まあ、アナハイムにも、ね、エンジェルスのスタジアムも行ったし、ホームランの度にね、花火がポーンと打ち上がる。で、ドジャーズスタジアムも行きましたしね。だからちっちゃい頃の僕の写真は、ドジャーズの D の、なんか青いキャップをかぶってるんですよ。いや、別に野球少年でも何でもなかったんだけど、アメリカってあんまりサッカー人気じゃなくて、基本もうメジャーリーグなんで。メジャーか、まあバスケか、レイカーズ。八村塁のレイカーズか。まああとアメフトか。父抜きの3人旅ならお母さんは楽しくできたと思いますと。そうなんだけど、まあそうだね。だから今はそれをやりたがってんじゃない？うちの母は。だから明日もなんかどこどこ行こうよって言ってたりとか、 目障りな存在がいなくなって息子二人を独占できてるわけだから、母はどこに行っても今楽しいと思いますよ。あんまり変に不機嫌にならないしね。あともう少ししたら終わりますかね。あともう7、8分ぐらいで。キリもいいので。で、図書館に本返してこないとね。いやいや。ね、多分この後も寝れないんだよな、夜。もし夜0時過ぎても寝れなかったら、また枠開けるかもしれません。まあ、それはちょっと未定で。終わる前にしょうもない質問いいですか？いや、いいですよ。別に延長してもいいし。そういう質問待ってます。別に今日は怒ったりしないので 怒ったりブロックはしたりはしないのでね、今日。話す内容もそんなないし。呼び方って刺身さんより木崎さんの方がいいんでしょうか。まあ刺身さんっていうと誰っていうふうに今後なっていくと思うので、木崎先生とか、まあもう任せます。まあ大体先生かな。先生こんばんはとかっていうふうに、先生が一番無難かもしれません。そう、まああんまりそのね、呼び名問題に頭悩ませなくて済むと思うんで。だから看護師も結構先生先生っていうふうに気軽に呼んできます。で、その場に医者が2人ぐらいいると、先生って言われると2人振り向くんですよ。便利なんですよ。先生っていう言葉。別に本当に先生だと思ってるわけじゃなくて 尊敬してるわけじゃなくて、単に便利だから呼んでくるんですよ。じゃあ先生でとりあえず行きましょうか。さて、まあちょっと早いですけど、じゃあぼちぼち終わりますか。今日もたくさん人が来てくれてよかったです。まあぜひ機嫌のいい時にね、いろいろ質問してください。はい、よろしくお願いします。じゃあどうもお疲れ様でした。お送りしましたのは、木崎蓮人でした。どうもお疲れ様でした。